壱岐市政らより3ページ。
新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険の被保険者資格証明書の取り扱いについて、問い合わせ、保険課、国保、後期、年金班、電話 45-1157、国民健康保険被保険者資格証明書をお持ちの方へ、国民健康保険の被保険者資格証明書をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者、接触者外来を受診した場合は、資格証明書でも被保険者証、通常の保険証と同様に取り扱うこととなりました。一部負担金、自己負担は3割または2割となります。70歳から74歳までの方は一部負担金が2割となりますが、所得によっては3割となります。令和2年3月から適用されますので、受診する場合は資格証明書をご提示ください。その他の診療については、これまで通り一部負担金は10割、全額自己負担となりますので、ご注意ください。新型コロナウイルス感染症についての相談は、帰国者接触者相談センター、壱岐保健所、電話 47-0260 へご相談ください。土日祝日は、長崎県庁、電話 070-4223-4371、または070-2667-3211 へご相談ください。令和2年度、壱岐市補助金一覧について、問い合わせ、財政課財政班、電話 48-1114、市民サービスの向上及び市民活動の促進を図るため、令和2年度、壱岐市補助金一覧を作成しました。市民皆様や事業者の方などがご利用いただける補助事業をまとめています。市役所各庁舎市民生活班及び各事務所市ホームページトップページから暮らしの便利サービスから補助金一覧でご覧いただけますので有効にご活用ください。なお、各補助金の制度内容や申請等については担当課へお問い合わせください。QR コードがあります。市の政策、職員の人事異動、問い合わせ、総務課職員班、電話 48-1111。令和2年4月の職員の採用及び人事異動、課長級以上についてお知らせします。基本方針、1、水産業の厳しい現状に対応するため、農林水産部水産課職員の増強と長崎県との人事交流における本市職員の長崎県水産部への配置。2、新型コロナウイルス感染等に対する対応強化のため危機管理課職員の増強を図る消防本部職員の兼務。3、SDGs 未来都市施策の推進を図るため外部から多様な知恵を取り込み、進化と変化を恐れない柔軟で強靭な地域づくりを具現化する事業として、慶応義塾大学 SFC 湘南藤沢キャンパス研究所及び株式会社リクルートと連携協定の締結を行い、これに基づきテレワークセンター内に壱岐な未来研究所を設置し、地域おこし企業人、三大都市圏に勤務する社会人、本市職員等が一緒になって本市の地域課題を学び合い、高度かつ専門的な指導と人材開発や組織活性のノウハウ、様々な企業とのネットワーク等を活用し、未来の本市の発展に必要な人材を効果的に育成するため、 株式会社リクルートから派遣職員、主幹級を配置。4、東京事務所設置に伴い、取り組み強化を図るため、特定任期付き職員を配置。5、再建管理の一元化等を推進するため、長崎県との人事交流における長崎県職員の市民部税務課への配置。6、女性活躍推進法に基づく、壱岐市特定事業主行動計画の推進を図るため、新たに女性管理職5名の登用。7、ジョブローテーションによる人材育成、定期的に職場の移動や職務の見直しを行う。4月1日付移動、部長級、表があります。新所属、旧所属、氏名の順にお読みします。新所属、議会事務局長、旧所属、総務部管財課長、氏名、吉井浩二、保健環境部長兼芦部支所長、市民部市民福祉課長、崎川俊治、建設部長兼勝本支所長、市民部子ども家庭課長、増田誠、教育委員会教育次長、教育委員会教育総務課長、西原達也、消防本部消防長、消防本部総務課長、山川康氏。以上5名。表終わり。4月1日付移動、課長級。表があります。新所属、旧所属、氏名の順にお読みします。新所属、総務部管財課長。旧所属、教育委員会教育総務課壱岐市学校給食センター長。氏名、平田勝久。企画振興部観光課長。企画振興部観光課主幹、岡部和也。企画振興部観光課付課長、東京事務所長。企画振興部観光課長、横山昌司。企画振興部商工振興課長。企画振興部商工振興課付係長、壱岐市ふるさと商社派遣、出口一郎。市民部市民福祉課長。企画振興部商工振興課長、塚本和弘。市民部子ども家庭課長。市民部子ども家庭課課長補佐兼児童家庭班係長兼養護連携推進班係長、竹藤よし子。市民部税務課長。市民部税務課主幹、債権管理班兼納税特別対策班担当、山村俊久。保健環境部保健課長。総務部 SDGs 未来課主幹、地域班兼郷之浦町地域班、平本義弘。建設部建設課長。建設部上下水道課長、山内隆三。建設部上下水道課長。建設部建設課課長補佐兼土木班係長兼用地班係長、山川信弘。教育委員会教育総務課長。教育委員会社会教育課長、メラ・アキタカ。教育委員会社会教育課長。建設部建設課課長補佐兼住宅班係長、土肥健吾。総務部 SDGs 未来課主幹、粋な未来研究所担当。株式会社リクルートから派遣、 中村俊介。総務部 SDGs 未来化主管、地域班兼郷之浦町地域班。総務部総務課付課長補佐、長崎県病院企業団、長崎県域病院派遣、原裕二。石田支所主管、石田町地域班兼石田支所長補佐。市民部市民福祉課課長補佐兼地域福祉班係長兼郷之浦支所市民生活班係長、山口大二。市民部老人ホーム介護士長、市民部老人ホーム主任介護士、下條恵。市民部子ども家庭科主管、保育所担当兼無償所保育所長事務取扱兼僻地保育所長事務取扱。市民部子ども家庭科主管兼石田子ども園長兼つつき保育所長、山口澄江。市民部子ども家庭科主管兼石田子ども園長兼つつき保育所長、市民部石田子ども園副園長、豊坂明子。市民部税務課主管、債権管理班兼納税特別対策班担当、長崎県より派遣、江頭太。保健環境部保健課主管、地域包括支援センター担当、保健環境部保健課課長補佐兼介護保健班係長、地域包括支援センター、竹内正恵。保健環境部健康増進課主管、保健環境部健康増進課課長補佐兼健康増進班係長、谷口明美。建設部建設課主管、建設部上下水道課課長補佐兼下水道班係長、吉田真一郎。建設部上下水道課主管、農林水産部農林課主管、石橋重友。教育委員会教育総務課壱岐市学校給食センター長、石田支所主管、石田町地域班兼石田支所長補佐、堤和弘。消防署長兼消防本部警防課長、消防署長松本清之進。消防本部予防課長、消防本部警防課長平田紀久。消防本部総務課長、消防本部予防課長長島和文。以上27名。表終わり。4月1日付新規採用。表があります。所属、氏名の順にお読みします。所属、総務部総務課。氏名、村部弘樹。総務部財政課、末永幹康。企画振興部政策企画課、佐々木久美。企画振興部政策企画課、山口陸。企画振興部観光課、畑健太郎。企画振興部商工振興課、久田真人。市民部市民福祉課、山口博美。市民部石田子ども園保育教諭、呼ぶ子真帆。市民部税務課、豊島圭介。市民部税務課、脇田龍馬。保健環境部保健課、井本美咲。農林水産部農林課、岡部雄介。農林水産部農林課、小島陸。建設部建設課、平田玲央。 教育委員会教育総務課、江川孝臣。教育委員会郷の浦幼稚園教諭、長藤玲奈。消防本部総務課付係員、長崎県消防学校入校、市山亮。消防本部総務課付係員、長崎県消防学校入校、大久保正樹。消防本部総務課付係員、長崎県消防学校入校、雨海蓮斗。以上、19名。表終わり。3月31日付退職。表があります。氏名、最終所属の順にお読みします。米村和久、議会事務局長。永田秀次郎、建設部長兼勝本支所長。堀江啓二、教育委員会教育次長。下城裕二、消防本部消防長。松岡義則、消防本部空港出張所長。吉永裕二、市民部税務課長。木屋村慎吾、保健環境部保健課長。松本和久、建設部建設課長。谷村翔子、市民部子ども家庭科主管保育所担当兼無償図保育所長事務取扱い兼僻地保育所長事務取扱い。松島優子、市民部老人ホーム介護士長。高田照明、建設部建設課主管住宅建築担当。辻川康則、教育委員会社会教育課主管兼壱岐文化ホール事務局。大久保修司、市民部地域生活ホーム管理人兼総括責任者兼障害者地域活動支援センター施設長。川瀬忠明、建設部建設課課長補佐兼管理班係長。立場川道夫、市民部保護課。山口沙織、市民部子ども家庭課。田中千草、保健環境部保健課。以上17名。表終わり。4月1日付、県教育委員会からの転入。氏名、新所属の順にお読みします。長岡正則、教育委員会学校教育課主管。石橋徹、教育委員会学校教育課課長補佐。野田正弘、教育委員会学校教育課指導主事。以上3名。4月1日付、県教育委員会への転出。氏名、最終所属の順にお読みします。山内英二、教育委員会学校教育課主管。川上康氏、教育委員会学校教育課課長補佐。入江康弘、教育委員会学校教育課主任指導主事。以上3名。音訳は坂口よし子でした。
市の政策、結婚新生活支援補助金について、問い合わせ、政策企画課地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。 お二人の新しい生活を応援するため、結婚されて市内で生活を始めるご夫婦に、新居の購入費や家賃、引っ越し費用の一部を補助します。補助金額、最大30万円。補助対象、 新婚世帯が市内で住宅を購入、賃借するための費用、住宅の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、および引っ越し費用、引っ越し業者または運送業者へ支払う費用。補助対象条件。夫婦ともに婚姻日における年齢が34歳以下であること。世帯の平成30年中における所得。所得証明等をもとに算出した世帯の所得から、貸与型奨学金の年間返済額を控除した金額が340万円未満であること。居住先が住民基本台帳に住所として記録されていること。他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。他、詳しくはお問い合わせください。壱岐市教育委員会委員の紹介。問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111。この度、壱岐市教育委員会委員に、橋川浩二さんが議会の同意を得て任命されました。任期は令和2年2月1日から令和5年5月19日までです。壱岐市安全安心住まいづくり支援事業。問い合わせ、建設課建築整備班。電話 42-1111。地震発生に伴う木造住宅の被害を最小限に抑えるため、住宅耐震化の支援について随時相談を受け付けています。詳しくはお問い合わせください。相談対象者、旧耐震基準の戸建て住宅、昭和56年5月31日以前に着工された住宅を所有し、現にその住宅に居住されている方。壱岐葬祭場が新しくなりました。問い合わせ、環境衛生課、環境衛生班、電話 45-1112。壱岐葬祭場が完成し、呼称を日向の丘として4月1日から運営を開始しました。なお、新施設では告別室での火器使用は禁止となり、ろうそく、線香及び焼香も使用できません。引き続き、旧葬祭場の解体、外構工事等を行うため、駐車可能台数に限りがあり、ご不便をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。2020年、工業統計調査を実施します。問い合わせ、政策企画課企画班、電話 48-1134。工業統計調査は、我が国の工業の実態を明らかにすることを目的とした重要な調査です。調査結果は、中小企業施策や地域振興等の基礎資料として利活用されます。調査の趣旨、必要性をご理解いただき、ご協力をお願いします。調査は、従業者4人以上のすべての製造事業所を対象に、令和2年6月1日時点で実施します。調査票に記入いただいた内容は、統計作成の目的以外に使用することはありません。所得税及び 復興特別所得税、消費税及び地方消費税の口座振替日、問い合わせ、壱岐税務署、電話 47-0315、音声ガイダンス、2を選択。令和元年分所得税及び復興特別所得税、個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告分の口座振替日は次の通りです。所得税及び復興特別所得税、5月15日金曜、消費税及び地方消費税、5月19日火曜、残高不足等で振り替え納税ができなかった場合は、法定納期限の翌日から完納する日までの期間の日数に応じて延滞税がかかる場合がありますので、振り替え日前に預貯金残高をご確認ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、納税が困難な方には、猶予制度がありますので、税務署へご相談ください。4月から6月は、不正大麻、消し撲滅運動。問い合わせ、壱岐保健所衛生環境課。電話、47-0260。無許可の大麻の栽培や、所持は法律で禁止されています。また、ケシの花には植えてはいけない仲間が多くあります。大麻、ケシの不正栽培や自生しているものを発見したときは、壱岐保健所または壱岐警察署にご連絡ください。令和2年度、軽自動車税、自動車税の納期限について、問い合わせ、税務課市民税班、電話 48-1118、令和2年度軽自動車税、自動車税の納期限は、6月1日月曜です。お近くの金融機関等で、必ず納期限内に納めましょう。軽自動車税、対象車種、軽自動車、四輪、三輪、小型特殊自動車、トラクター、フォークリフト等、原動機付き自転車及び二輪車、納付場所、納付書記載の金融機関、市役所各庁舎市民生活班、各事務所等。問い合わせ先、税務課市民税班、電話 48-1118。自動車税、対象車種、普通自動車、小型自動車、三輪以上。納付場所、納付書記載の金融機関、壱岐振興局税務課等。自動車税のみ、コンビニエンスストアでも納付できます。また、インターネットで手続きを行うことにより、クレジットカードでの納付もできます。問い合わせ先、壱岐振興局税務課、電話 47-1111。 ウィズコン長崎、社員の出会いを応援する企業団体と交流場所を提供してくださるお店を募集します。問い合わせ、政策企画課地域創生人口減少対策班、電話 48-1134。 長崎県で実施している ウィズコン長崎に登録していただける企業・団体を壱岐市でも募集しています。ウィズコン長崎は、県内の企業・団体に所属する独身の方々のグループ交流を目的としたものです。他の企業・団体の方と交流したい、異性と交流できる機会を増やしたい、と考えている方や、その交流の場を提供したいお店を募集しています。詳しくは、ウィズコン長崎ホームページ、https://www.wizcon-nagasaki.jp/をご覧いただくか、お問い合わせください。QR コードがあります。健康と福祉、満100歳、長寿を祝って、問い合わせ、市民福祉課地域福祉班、電話 48-1116、満100歳をお迎えになり、ご長寿をお祝いします。大正9年3月生まれ、松本、弥代子様、石田町、介護老人保健施設壱岐にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。郷ノ浦町大原ふれでお生まれになり、石田町の松本家へ嫁がれました。ご結婚後は、五男一女の子宝に恵まれ、立派に育て上げられました。趣味は折り紙や織物で、作ったものをご自宅に飾られていたそうです。若い頃は百姓として米や野菜を育てたり、牛飼いをされていました。ご主人が大病を患った際は、ご主人の介護や子育て、仕事に追われ、大変苦労されたそうです。酢の物を好んで食べていたことや、大病を患うことなく健康な体であったことが長寿につながったのだろうとのことです。弥代子さん、これからも元気に長生きしてください。大正9年3月生まれ、重谷幸乃様、芦部町、介護老人保健施設壱岐にて、ご家族やスタッフに囲まれてのお祝いとなりました。昭和18年頃ご結婚され、三男二女の子宝に恵まれました。出産を経験してからは、息子や娘たちが兄弟仲良く幸せになってくれることが、自身の一番の幸せになったとのことでした。若い頃は5人のお子さんの世話の合間に百姓や炭焼き、草取りなどの仕事をされ、子育てと仕事の両立には大変苦労されたそうです。長寿の秘訣は一生懸命働いて親孝行をして幸せになれたことだそうです。また、今は昔よりも過ごしやすい世の中になり、周りの人がみんな優しく支えてくれて、日々幸せです、と毎日感謝の心を忘れず過ごされています。雪乃さん、これからも元気に長生きしてください。写真が2枚あります。それぞれ花束を手にして中央に座り、ご家族と白川市長です。写真終わり。5月31日は世界禁煙デーです。問い合わせ、健康増進課、健康増進班、電話 45-1114。 世界保健機構 WHO は世界禁煙デーから始まる1週間を禁煙週間5月31日から6月6日として定めています。喫煙が健康に与える影響は大きく、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を踏まえると、喫煙習慣は個人の思考にとどまらない健康問題です。また、生活習慣病を予防する上でも、タバコ対策は重要な課題となっています。望まない受動喫煙をなくしましょう。令和元年7月から、病院や学校、行政機関で原則敷地内禁煙のルールがスタートしました。そして、令和2年4月、飲食店やオフィス、事業所等でも原則屋内禁煙となるほか、20歳未満の方の喫煙エリアへの立ち入り禁止などを加えた改正健康増進法が全面施行されました。喫煙のルールを守り、特に健康への影響が大きい妊婦や子ども、患者の方への配慮をお願いします。また、加熱式タバコは、その煙に健康影響を与える有害物質が含まれていることは明らかでありますが、現時点までに得られた科学的知見では、将来の健康影響を予測することは困難であり、今後も研究や調査の継続が必要です。厚生労働省ホームページより、禁煙を始めてみませんか？一定の要件を満たす方は、禁煙治療に健康保険が適用され、負担も軽くなりました。市内では、次の医療機関で禁煙支援を受けることができます。表があります。医療機関名、電話番号の順に読みます。久原医院、45-2128、桜耳鼻咽喉科クリニック 47-3119、三ツ岳内科循環器科病院 47-0023、表終わり。長崎県国保健康増進課調べ。後期高齢者医療保険料改定のお知らせ。問い合わせ、保健課国保後期年金班。電話、45-1157。令和2、3年度の保険料、付加限度額及び均等割額軽減の基準額が変わります。保険料、年額について、被保険者の皆様から納めていただく保険料は2年ごとに見直すことになっています。令和2、3年度の保険料は次の通り引き上げることになりました。所得割率、令和2、3年度、新 8.98%、平成30、令和元年度、旧 8.67%、均等割額、令和2、3年度、新 47,200円、平成30、令和元年度、旧 45,800円。付加限度額、年額について、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の改正に伴い、令和2年度から保険料の付加限度額が引き上げられます。付加限度額、 令和2、3年度、新、64万円。平成30、令和元年度、旧、62万円。均等割額の軽減の拡大について、所得の低い方の均等割額、5割、2割軽減の対象となる基準額が拡大されます。5割軽減、令和2、3年度、新、33万円、プラス、括弧、28万5千円、かける、被保険者数、括弧閉じ、以下。平成30、令和元年度、旧、33万円、プラス、括弧、28万円、かける、被保険者数、括弧閉じ、以下。2割軽減、令和2、3年度、新、33万円、プラス、括弧、52万円、かける、被保険者数、括弧閉じ、以下。平成30、令和元年度、旧、33万円、プラス、括弧、51万円、かける、被保険者数、括弧閉じ、以下。軽減判定の金額は、同一世帯の被保険者と、世帯主の前年の総所得金額等の合計額で判定します。総所得金額等とは、年金所得、給与所得、事業所所得等の所得及び退職所得以外の分離所得の合計額を言います。保険料の計算方法について、年間の保険料額は次の方法で計算して個人ごとに決まります。年間保険料、限度額64万円、イコール、均等割額47,200円、プラス、所得割額、括弧、前年中の総所得金額等、マイナス、基礎控除額33万円、括弧閉じ、かける 8.98%、所得割率。令和2年度の年間保険料は、令和元年中の所得状況等に基づいて7月に決定し、お知らせします。マイナンバーカードの取得について、問い合わせ、総務課総務班、電話 48-1111、市民福祉課市民班、電話 48-1116。 今年度末のマイナンバーカードの保険証利用開始に向け、マイナポータルで事前登録ができるようになります。また、9月からのマイナンバーカードを活用した消費活性化策では、マイナポイントの予約が7月から開始予定ですが、予約をするにはマイナンバーカードを取得し、マイキー ID を設定する必要があります。上記以外にも運転経歴証明書が交付済みであることを表示するシールが交付されることとなっており、マイナンバーカードに貼り付けることで、一体的な利用ができるようになるなど、今後ますますマイナンバーカードの利便性向上が図られる施策が実施される見込みですので、マイナンバーカードをお持ちでない方は、お早めの交付申請をお願いします。そもそもマイナポイントとは、1、 マイナンバーカードを取得し、2、カードでマイナポイントを予約した人を対象に、3、選択したキャッシュレス決済サービスで買い物に使えるポイントを国が付与する仕組みです。これは国が実施する消費活性化策です。QR コードがあります。どんな良いことがあるの？キャッシュレスで2万円のチャージまたは買い物をすると、1人当たり上限5000円分のマイナポイントがもらえる。使いたいキャッシュレス決済サービスを自分で選べる。どうしたらもらえるの？簡単3ステップ。ステップ1、マイナンバーカードを準備しよう。ステップ1は今すぐできます。まだマイナンバーカードを持っていない方、すぐにマイナンバーカードを申請しよう。取得には1ヶ月程度かかるよ。今後は市区町村窓口が混雑することもあるから、早めの申請がおすすめ。ポイント、カードの申請時または受け取り時に電子証明書を搭載してね。すでにマイナンバーカードを持っている方。ステップ2、マイナンバーカードを使ってマイナポイント予約。ステップ2は今すぐできます。スマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスして、マイナンバーカードを読み取り、マイナポイントを予約。予約によりマイキー ID が設定されます。すでに設定した方はマイナポイント予約済みです。パソコンからのご利用にはカードリーダーが必要です。スマホはカード読み取り対応機種に限ります。予約者数が予算の上限に達した場合には予約を締め切る可能性があります。パソコン、スマホがない方は、市区町村窓口、郵便局等でできます。お住まいの市区町村にお問い合わせください。QR コードがあります。ステップ3、キャッシュレス決済サービスを選び申し込む。ステップ3は2020年7月以降できます。ステップ2同様にスマホアプリまたはパソコンから専用サイトにアクセスしてキャッシュレス決済サービスを1つ選択しマイナンバーカードを使って申し込む。ここでもマイナンバーカードが必要です。キャッシュレス決済サービスの選択は2020年7月から2021年3月末まで。ゴール、2万円のチャージ等で2万5000円分の買い物ができる。2020年9月から実施。買い物にはマイナンバーカードを使わないよ。以上のマイナポイントの説明は、マイナンバーキャラクターのマイナちゃんからでした。音訳は品川幸子でした。